山花。
明日も
いい天気。人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。この番組では山花地区に関わる8チームの話し手が毎週交代で山花の町づくりや芸術文化、中島公園や旭山公園の自然の話題、お店の紹介など様々な話題をお届けします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。
今週の山展はサブタイトル、ラジオ東市屋の日々です。障害者支援を目的とする特定非営利活動法人東市屋が、山花に持つ2つの活動拠点、支援センターマルショナハハと宅配ケーキ店シオンテーホヤホヤ、そこで起こる出来事をお伝えすることを通して、ちょっと違った視点からの山原暮らしを発信できればと思っています。おしゃべりはシオンテーホヤホヤのカルガモさんと、マルショナハハ所長ことコッシー、そして頼れるスイッチマンは米子正春さんです。最後までどうぞお付き合いください。
山花明日もいい天気では、皆様からのメッセージもお待ちしています。番組へのお電話は622-2222、ファックスは622-2223、メールはrequest@radiocaros.com、request@radiocaros.com。メッセージには番組名、山花明日もいい天気とラジオネームを書いてお送りください。番組へのご意見ご感想や皆様からの情報、この曲かけてなんていうリクエストもぜひお寄せください。以前の放送分はインターネットでもお聞きになれます。キーワード、ひらがなで山天、一文字開けてカタカナでラジオで検索してみてください。
はい、ということで第2回目、はい、ラジオ東市屋の日々始まってしまいましたね。
はい、そうですね。
出だしがどっち最初に喋るんだったっけので、
ちょっと白くなりましたね。
こつしてしまいました。第2回目ですね、はい。8週間前が第1回目で、その間、まあ、8つのチームでいろいろなお話があって、また私たちの順番ということになりましたが、
はい、
8週間早かったですよね。
そうですね、あっという間でした ね、
ねっ、ゆっくり準備すればいいかと思ったら、あっという間に8週間ということで、今日は後ほどですね、私たちと一緒に事業を行っているもう一人の仲間にも来ていただいて、ゲストという形で入っていただこうと思っていますが、はい、まあ、最初のところは私たちで進めさせてもらおうと思っています。でまだ2回目なので、前回も言いましたけど、あまりこう知らないような話を背伸びして言うのではなくて、自分たちの活動を、背伸びせずに普通に伝えていければというのがこの番組の趣旨なので、もう少しその東市屋についてご紹介するということで、今回進めていこうと思って準備してきたんですが、まず前回も言いましたけど、あと番組の冒頭にも若干紹介しましたが、障害者の生活支援をする活動拠点ということで私たち活動してるんですけど、その障害の種別がですね、まあ、皆さん例えば事故で足を一歩なくしちゃったっていう人は身体障害ってことになりますよね。で生まれつきその考えることにハンディキャップある人は知的障害っていうことになるんですけど、私たちがまあ活動の対象にしている障害者の方たちは精神障害というふうにまあ呼ばれている人たちでですね、精神障害って何だろうっていうことをちょっと まだ2回目ですので、ラジオで簡単にこう皆さんにご紹介してお話し進めていければなということですね。カルガモさんはですね、精神保健福祉士という立派な資格をお持ちで、精神保健のことだったら私に任せてという感じで、
まあそんなとこですね。
そうですか、
はい。
それでまあその精神障害って話をするときにですね、ちょっと札幌の街の状況ということでお話を軽くこう小ネタを一つと思うんですが、札幌はひょっとしたら世界一の精神保健福祉都市なのかもしれないというのが実はあってですね、まあ、札幌の世界一って何か思い浮かぶことあります？札幌でこれが世界一だ、
なんだろう、
スイッチは何かありますか？札幌世界一、ラーメン屋さんの数は世界一かもしれないですけど、ね、ひょっとしたらね、
あー
ラーメン店みたいな。札幌の大学に行った時にラーメン屋って探してもなかなかなくって、中華そば屋っていうのがラーメン屋だっていうのはしばらく分かんなくって、うん、札幌のラーメン屋の数は世界一なんじゃないかなと思いましたけど、うん、この前日ハムがアジア一になりましたけどね、 パッと世界一と思い浮かぶもんってないですよね。
ないですね。
実は日本はですね、まあ、札幌の前でまず日本ですけど、あの世界で一番精神科の病院だとかベッドが多くって、うん、人口1000人の対比でいくと、あのアメリカとかドイツとか、あとは比較的多いと言われているフィンランドとかアイルランドとか、そういうところが人口1000人に対して 1.2 とか 1.5 のベッドの数なんですよね。でもあの日本は 3. いくつでダントツで世界一なんですよ。そうですね、世界の、まあ、いろんな事情があってこう病院の数がこう世界の中でも非常に多い、精神科の病院の数だけ群を抜いて日本が多いんです。じゃあその日本の中で札幌はどういう位置にあるかっていうと、札幌の中に精神科の病院の数、精神科のベッドを持ってる病院の数って何個あるか、カルガモさん分かります？
何個だろう。ベッドがあるところ30個ぐらいですか？
38箇所。
38箇所、
今日現在でね、ベッドがあるところ、ベッドを持ってない外来だけでやってるとその倍ぐらいっていうことになるんですよ ね、うん、で精神科だけしかやってない、精神科の単科の病院、精神科単科の病院って言われる病院が24箇所、でこの24箇所の数が多いか少ないかっていう話で、東京と比べてみると、札幌の10倍人口がある東京と比べてみると、東京の中に精神科だけ見ている単科の病院っていうのが、札幌は24です。東京はいくつあるでしょう。
ということは少ないってことですよね、今の話、
あの流れでいくと ね
15とかですか。
14なんですよ、ね、だから人口比率でいくと東京の10倍ぐらい精神科の単科の数があって、札幌全体の病院のベッドの数全部足すと、眼科とか内科とか全部足すと3万ちょっとぐらいですよ。そのうち7000が精神科のベッド、
3万のうち7000、
7000が精神科のベッドで、人口の比率で割っていくと東京の何倍も数があるということで、日本が世界で一番精神科のベッドの数が多くって、でその日本の中で札幌は 1,2 を争う数の多さということなので、札幌の心のセンターっていう精神保健の所管をしているところの所長さんは、札幌は世界で一番精神科の病院が多い町なんですっていうのを講演で言ったりしてますね。だそういう意味ではあの非常にこう隠れた世界一かもしれない、そんな、まあ、私たちの町っていうそんな状況なんですよね、まあ、そんな中で、私たち活動をしているんですけど、精神の障害っていうとどういうことが困るというか、どういう障害だっていうのを国家資格者としてはどんなふうにカルガモさん説明します？
ですね、ここに書いてあるんですけれども、私たち台本を持ってるところに書いてあるんですけれども、感情意欲の障害と思考の障害というふうに書いてありますね。
そうですね、あの、まあ、いろんな分け方あるんですけれども、何かやろうという気が起こらなくなるっていう、そういうところですね。意欲が起こらない、それから感情が湧き立たない、うつ病っていうのが代表的なもんですよ ね、
う
ん、
そうですね、
あの仕事行きたくない、朝やる気が起こらないっていうのは誰しもあることですけど、うつ病っていう病気のレベルまで行っちゃうと顔が洗えない、で2ヶ月ぐらい顔を洗わないということだったり、まあ、そういうことが起こってきたり、あと考えることがうまくまとまらないっていう思考の障害っていうのがあってですね、あの、まあ、例えば今カルガモさんがちょっと辛そうな目をしてこっちを見ているので、話に詰まったから助けてと言ってることなのねとか、こう考え、自分の考えをまとめていくときに人間っていろんな情報を取り込んで考えまとめるんですけど、そのとっさにいろんな考えをまとめる、いろんな情報を拾い集めてまとめるっていうのが苦手だったりする。でその結果なんかぼーっとしてるように見えたりですね、容量が悪く見えたり気が利かないように見えたりっていう、要はちょっと変わった人っていう印象を与えてしまって、病気そのものの問題もさることながら人間関係がうまくいかなくなって、なんか孤立しちゃったりとかですね、一人ぼっちみたいな、そういうこう病気そのものの他に二次的にうまくいかないことが起こってきて、それでいろんなハンディキャップを被るっていうのが精神障害の難しさだというふうに言われてます。まあ、すごくすぼめて言っちゃうと、人とうまく付き合うっていうことが病気のために難しくなっちゃうっていう、まあ、言ってみたらとっても困難な悲しい病気ということで言えるかもしれません。まあ、そういう障害を抱えた人たちと私たちいつも普段活動しています。どんな活動かっていうのはちょっとこの後曲の後にでも皆さんに聞いてもらえればというふうに思います。1曲目いきますか。
はい、
これカルガモさんの曲ですね。
はい、そうですね。では、ソットボッセでワンモアタイムワンモアチャンス。